はナビゲーターの里です。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
前回、商品の寿命、ライフサイクルについてお話があったんですけども、
はい、
どういうことなんでしょうか。
なるほど、どういうことなんでしょうか。商品には寿命がありますよ、これをさっき言ってた、ライフサイクル、ライフサイクルって言うんだけど、有名な図があって、その商品が誕生した時、生まれた時っていうか、その市場に出た時っていうのは導入期って言われるわけよ、導入期っていうのがあって、例えば携帯電話とかで言ったら、まだでっかいやつ、携帯電話出ましたって言って導入期ね、でもほとんどの人やらないのよ、超金持ちだとか、流行り物が大好きな人とかは飛びつくみたいな、そこで導入期みたいな感じ、で導入期はなかなか売れないのよ、でそこから成長していくのよ、だんだん浸透していって成長期っていうのが出てくるのよ、導入期から成長期に入っていって、で成長期も大体2段階あるんだけど、で成長期行ったら次は成熟していくわけよ、で成熟してその時衰退していって商品が終わっていくっていう、で次の新しい商品が生まれるっていうのが、ライフサイクルって言われる超有名なやつがあるのよ、多分僕が今そんなこと言わなくても多分知ってるよっていう方が多いと思うんだけど、この太陽光が衰退していった時と同じように衰退していったいい事例があるのよ、何かっていうとレーシック、僕もレーシック受けたんだけど、なんと僕がレーシック受けた近視眼科っていう眼科が亡くなってたからね、びっくりしちゃったよ。僕が当時レーシック受けた時で、大手が3つあるって言われてたのよ、3つあって、品川近視クリニック、近視眼科、あと横浜神奈川クリニックとか、なんかそんな、今神戸なんとかクリニックとかってなってると思うんだけど、この3つが三強みたいな感じだったのよ、僕は近視眼科で受けたんだけど、理由はすごい単純で、眼科ってなんか安心そうだからっていうのと、もう一個はセカンドオピニオンを受け入れるって言ってたから、だったら安心できるなと思って近視眼科にしたんだけど、まさかさ近視眼科閉院してると思わへんかったわ。もうびっくりしちゃった、でそんな感じでその成長カーブとかも言ったりするんだよ、ライフサイクル、でその分かりやすく成長カーブって言っちゃうと、その成長カーブには導入期、成長期、成熟期、衰退期っていうのがありますよと。で気になったからさ、僕も太陽光とちょうど同じぐらいにこう下へ下がってったから、で僕も目受けてたからさ、レーシック調べたのよ、そしたら、ちょっとこれはカンニングしながらになるんだけど、2000年にレーシック受けた人は、2000年やで、2000年、今から20年前に約2万人レーシック受けたんだって、でそこから4年後の2004年に6万人受けたよ、2000年の時のちょうど3倍やね、それで一気に普及したのよ、多分当時ね、タイガー・ウッズとかがその受けてるとか、野球選手とかもそのレーシックっていうのが出てきたのよね、で、2008年、一番のピーク、一番のピーク、過去振り返ってみたら2008年が一番のピークだったのよ、何万人受けたと思う。2000年で2万人、2004年で6万人受けてんだよ、じゃあその4年後ね、2000年、2004年、2008年と、何万人やと思う。
10万人ぐらいです。
10万人、2万人、6万人と4万人増えてるから10万人やと、いいね、いい感じしてるよ。実はね45万人、45万よ、2万、4万、45万やで。
2万、6万ですね。今4万円で。
そう、2万、6万、45万、もうカーブで言うと導入期からドーンって上がってるよね、多分画面から消えるぐらい、まさにレーシックバブル、特に2005年から2008年までレーシックを受けた人の増加率がすごくて、2005年が7万8000人なの、で2006年が15万人、いきなり昨年の倍よ、で2007年で22万人、22万5千人で、2008年で45万人になったわけ、こうグーってきてドンドーンってボワー上がってるよね、ありえない数字が上がってる、 多分この頃ぐらいから2005年6年、ちょっと覚えてないけど、はい、この頃ぐらいからあのバーって普及していって安いレーシックとかも普及していって、はい、銀座でねあったでしょ、なんかあの感染症かなんかを起こしたって言って、
はい、
その安い、
はい、
あのレーシックがって言って、はい、僕もその見てたから危ないと思ったね、はい、価格破壊が起きてたからレーシックが、はい、なんか当時ツイッターとかで8万円でできるとか書いてあったし、はい、あのもうそんな安くできるの、確か50万ぐらいしてたよねあれ、はい、みたいな、まあ言っちゃうと8万円20万円30万円という価格帯があったのよ、はい、まあ、それでもだいぶ安くなってきてるから、はい、あこれやべえ価格破壊起きてるわと思って、で価格破壊が起きている時っていうのは、
はい、
どのこういう風になってるから業界が、はい、僕はその時はもれしく受けんとこうと思ったのよ、はい、である程度落ち着いてから価格帯も含めて落ち着いてから受けようと思ったのよ、はい、でちょうどそれで3年ぐらい待ってたんだけど価格が落ち着くまでって言って、はい、でそこでよ2008年が45万人、
はい、
でちょっと最近のじゃないんだけど、はい、僕が調べた時っていうのは、はい、で、2009年から徐々に下降していったわけ、
はい、
でそこから2014年、
はい、
2008年で45万人、
はい、
で2014年
はい、
はい、6年後ですよ、何万人になったと思う？
1万人ぐらいですか？
そんな少なくはないもうちょっと考えてよ5万人
へ
え。なんとそのたった6年で、
はい、
その2008年のピーク時から、
はい、
9分の1まで下がってるんだよ、
はい、
9分の1、これは無理やわそらもうへこみ方が恐ろしすぎるよね、はい、たった6年で9分の1まで下がってるんで、はい、でこれはもう見事に綺麗な成長カーブを描いていて、はい、その2000年から2008年までの導入期から成長期までのこの8年間、
はい、
2000年から2008年まで の、はい、あの成長期っていうのは2万人から45万人までドコーンと上がってるんだよ、はい、ちょうど8年で、で2009年から2016年ね、2009年から2016年まで下がっていくんだけど、はい、これが2008年が45万人でしょ、
はい、
で45万人で、はい、2009年で20万人になって、はい、で2016年まででこの5年間で5万人まで下がっていってると、
はい、
要は8年間で下がっていってる、はい、8年かけて上っていって8年かけて下がっていってるわけよ、はい、でよく言われるその製品の商品のライフサイクル、
はい、
あの成長期っていうのは導入期、成長期、成熟期、衰退期っていうのを見極めろってよく言うのよ、はいはい、でも見極め方って分かんないのよ、
はい、
そういうのがあるっていうのは知ってても、はい、その見極めって知らない人多いと思うの、はい、で僕も知らなかったんだけど、はい、あの見極めって何かっていうと導入期から成長期に入るまでの年数と大体一緒になるんだって、
はいはい、
その導入期から成長期に入るまでと、はい、その成長期があと何年持つかっていうのはその導入期から成長期まで入る年数と大体同じ年数がその成長期に入るらしいわ、はい、だから導入期から成長期までの年数と、
はい、
で成長してからそれは衰退っていうか成熟して下がっていくまでが大体年数がこう一緒になるんだって、はい、だからその導入期からその成長期に入るまでっていうのは、はい、そのどれぐらいかかったのかなっていうのを ある程度見ておいた方がいい、
はい、
じゃないとこの成長期ってあと何年持つんだろうっていうのを考えなきゃいけないんだよね、
はい、
そうじゃないと入った時にはもうすでに成熟してましたとか、はい、そんな風になっちゃうから、特にね僕の太陽光業界で言ったら2011年で震災が起きて、
はい、
メガソーラーっていうのが出てきた時、
はい、
あれが出てきて一気にドーンってなったんだよ、はい、特にそのメガソーラー系が、ソフトバンクも入って
き
て、そうそうそうそうそうそう、あの山崩してよくパネルバーン流れてやってるじゃない、あの空き地とかにダーってやったりして
空いてる土地を活用しよう
って、そうそうそうそうそう、みんなあれ行くぞっていうふうになったの。でも僕なんて言ってたかって言ったら、あれは行ったらあかんって言ったの。うちらみたいなその小さい会社がああいう大手のとこ入ってったらいかんと。理由は2つあって、1つ目があれはもう価格の叩き合いになるから、
はい、
でかい資本のところが勝っちゃうし、
はい、
そのもう完全投資っていう 感じで見てくるから、はい、どんだけで利回りがどんだけでとか、はい、どうやったら儲かるっていう感じでしか見てないから、はい、あれはでかい企業で安いパネルが勝つ市場になってるから、はい、僕らみたいに言ったらダメだと。でもう一個はその資本がないから、はい、よし準備したさあ行くぞってなった時にはもう多分レッドオーシャンになってて、はい、もう成熟してしまうと、
はい、
あれは成長期がものすごく短いんだと、はい、だからうちらみたいなちっちゃい会社がよし準備できるぞ行くぞってなった時にはもうきっと成熟しているはずだから、はい、あそこは絶対に行かないって言ったのよ、はい、でいろんな人から辻さん行かないんですか行かないんですかってよく言われたのよ、はい、でも僕は絶対行かない、あそこに行ったら僕は勝てなくなるし、はい、あそこで準備整えてさあやるぞってなった時にはきっともう市場がなくなってる、
はい、
こういうふうに下がっていってるから俺はやらない、あそこは絶対長持ちしないって言ってたのよ、はい、あれ根拠は何かって言ったらその成長期と成熟期、はい、衰退期もうだからもう今こんなの出るよね、
はい、
あれ実際 2,3 年しか持ってなかったから、はい、あれをめがけて入ってる会社っていうのはみんなバタバタバタバタ倒れてってるよね、はい、事業だったらいいよ、その太陽光ソーラー事業は撤退しましたっていうだけで終わるけど、はい、そのソーラー事業をメインで会社を起こしてたりしたら、はい、これはパター倒れちゃうよね、はい、だからね、まあそんな感じでそのちょっと時間がもうないから、
はい、
続きは後編でみたいな感じになっちゃうんだけど、はい、じゃあ続きは次回で
、はい、辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位 Amazon レビュー星 4.8 の書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただきメニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。